はい、こんばんは、元です。今回は、マインド編というところで、悩みに対して、音声を取っていこうと思います。で、いろいろ悩みをいただいているんですけれども、その中で、一番多かったのが、アフィリエイトやってても、なかなか継続ができないと。モチベーションの維持の仕方ってどうしたらいいんでしょうかとか。やる気を出す方法を教えてくださいとか、そういう感じで、モチベーションの部分なんですね。で、これが一番多かったので、ちょっとここを、まずお話ししていきたいと思います。で、そもそも、このモチベーションの高め方っていうのは、方法っていうのは、一つではないんですね。っていうのも、この人にはこういうやり方が合うけれども、でも他の人がそのやり方をやっても別にモチベーションは上がらないとか、一つの方法ではないっていうことです。自分に合った、モチベーションの上げ方っていうのが絶対あるんですね。なので、このモチベーションを上げるっていうためにはですね、何が大事なのかっていうと、自己分析なんですね。結構多くの人が、この自己分析っていうのは、できていないんです。自分のことを、一番理解できてないのは結構自分だったりするんですね。で、これも僕も、そういう、常にずっと自己分析っていうのは続けてるんですけれども、ずっと続けて、いく必要があるんですね、自己分析っていうのは。で、この自己分析をして、で、自分の中でワクワクすることって何だろうとか、自分の中でなかなか続けれない理由とか、自分の中で、自分の行動パターンですね。どういうものは続いてるけど、どういうものは続かないとか、自分の中の価値基準、自分は何を大事にしているのか、っていう部分を、まず深く掘って、自分自身を分析していくっていうことが大事です。で、その自分を分析した上で、その中で自分だけのモチベーションの上げ方っていうのが絶対あるんですね。それを見つけていく必要がある。勘違いしてはいけないのは、その絶対的な方法があって、それをやれば全員がモチベーション上がるっていうわけではないってことですね。はい。だからまずこの自己分析っていうのが一番重要になってきます。で、本当にここは、頭の中で考えてるんじゃなくて、実際に紙に書き出すっていうことがすごい大事で、自分の、何を大事にしてるのかとか、本当にその部分を、まず紙に書き出した上で、自分なりのモチベーションの方法を見つけていくしかないと。いう感じですね。で、その中でも、その自己分析の中でも、特に大事な、ことがあるんですけれども、それが、イメージと目的の明確化っていうことなんですね。はい。何のためにやっているのか、何のためにアフィリエイトをやっているのか、っていう部分を、まず、明確にしていかないといけない。例えば、とにかく、会社を辞めたいという目的で、例えばアフィリエイトをやっているっていう場合にですね、もしその会社で、そんなに辞めたいっていう気持ちはあっても、でも、なんとかなると、そのまま会社で働いててもなんとかなるという状況であれば、どうしても、人間は甘い生き物ですから、甘い方向に逃げてしまうんですよね。なので、もう多分心の底から本当に会社を辞めたいというすごい、信念を持ってる場合には、それが原動力となって、アフィリエイトを続けることもできるんですけれども、そうじゃない場合は、今の生活でもなんとかなるという感じであれば、 ちょっとさらに、その目的を明確にして、まあ、強いイメージを持っていかないといけない。稼いでどうなりたいのかとか、いう部分を、かなり、しっかりと持っておくっていうのは、持っておくことが、結局、モチベーション維持っていうのにつながります。モチベーション維持というか、原動力になるというか、それがなければ、やっぱり、ただなんとなく稼ぎたいとか、目的が、曖昧になっていると、やっぱり力は出ないですよね。その目的っていうものは、言ってしまえば、燃料なんですね。すごい、しっかりした目的。自分はこう、いついつまでにこうなっていたいからこれをやってるんだという、すごい明確な目的っていうのを、これもずっと、一日考えて出るっていうもんじゃなくて、ずっと頭の中で考えて紙に書き出してやっていく必要があります。で、本当にここをすごい明確にできれば、本当に原動力になるんで、まあ、これは一つのモチベーションの上げるための大きな方法かなと。で、私の場合も、常にこの目的っていうのは、紙に書いています。毎月1日になったら絶対やりますし、紙に書きますし、半年に1回は、まあ、半年スパンの目的、とか、目標を紙に書きますし。で、1年に1回、正月とかには1年の目的、計画も立てます。で、長期スパンの目的、計画も、紙に実際に書いてます。で、とにかくやりたいこととかも、全部紙に書き出してますね。っていう感じで、本当にこれは頭の中じゃなくて、実際に紙に書いてやっていく必要があるかなと。で、このイメージっていうところと目的が明確になれば、本当に強い原動力になりますね。で、まあ、根本的にはこの自己分析。自己分析ありきでモチベーションを上げていく。まあ自然、まあ上げていくというか自然に上げるというか、自然に、モチベーションが上がっていく状況を作り出すのが一番理想的ではあるんですけれども、強制的にモチベーションを上げる方法もあります。強制的にも、どうしても上がらない時とかは、この強制力を使ってモチベーションを上げる、場合もありますね。まあ、いわゆるドーピングみたいな感じなんですけれども、大きくこの強制力の、強制的に、モチベーションを上げる方法っていうのをちょっとお話ししようと思います。で、強制的にモチベーションを上げる方法っていうのは3つあって、まあ、環境を変える、二つ目が、稼いでいる人の、と付き合う。で、三つ目がリスクを負うと。僕の中で考えているこの強制的にモチベーションを上げるのはこの三つなんですね。で、注意しといた方がいいのが、まあ、どれも使うとすごい強制的にモチベーションは上がるんですけれども、使いすぎると、今度、メンタルに負担がかかったりします。やりすぎると、結構、メンタル的に負担かかるので、結構バランスが必要で、あまりにやりすぎると、本当に、やりすぎるのはちょっと注意が必要かなとは思います。では、一つ目ですね。まず環境を変えるっていうところなんですけれども、これは、今ある、まあ、これ簡単な環境の変え方っていうのは、仕事場を変えるっていうのは一つですよね。今、アフィリエイトをやってるのが自宅で、やってて、なかなか、いろんな誘惑があってできないっていうんだったら、例えば会社帰りに、そのカフェに寄ってですね。で、そのカフェとか、まあ、漫画喫茶とか何でもいいんですけれども、そういうところに寄って、パソコンで、まあ、その時にアフィリエイトする空間、まあ、仕事場を、 変えてしまう。これが、まあ、まず一つですね。その、ここに来たらやるっていう場所を作ってしまう。そういう環境に変えるっていうのは一つです。どうしても、そのパソコンでですね、趣味も仕事もってなってたら、ちょっと行き詰まったりとかするとすぐ趣味に逃げちゃうんですね。あの動画を見たりとか。でも、そういうちょっと環境を変えてたら、もうそれは、ここではもうアフィリエイトをやるという、ね、環境になってたら、その時はやるんで、そういうものもいいかなと。あと、ワーキングスペースみたいなところも調べたら結構あるんで、例えば土日のどっちかはそのワーキングスペース借りてですね、まあ、実際にお金払って、まあ、そんな高くないと思うんですけど、2000円とかだと思うんですけど、お金を払って、そういう場所を借りてやるんだから、まあ、やろうって気になるんで、そういう風に環境を変えてあげるっていうのも一つですね。で、まあ、それはまあ簡単、まだ簡単な、あの、環境を変えるっていうところで、まあ、やりやすいかなと思うんですけれども、僕の場合は、まあ、月に50万とかぐらいの時は、あの、まだ実家で、その、アフィリエイトをやってたんですね。うん。で、まあ、実家でもういつでも、こうね、しかも地べたでやってたんですね。地べたでやってて、いつでもゴロンと横にベッドがあるからすぐに寝れる状況とか、そういう状況やったんですよね。で、ついついもうそのパソコンっていうのは趣味もその中にあるんですね。いろんな映画が入ってたりとか、まあそういうこともあって、ついついそのアフィリエイトをやりながらも、まあちょっと休憩ということで、まあ映画を見出したら止まらなかったりとか、まあそういう感じでちょっとダラダラという感じだったんですよね。そんな時に、で、まあ、そういう環境で、しかもまあ、50万とか、その時で50万とかだったんで、まあ、ね、収益的には別に、その時は一人でやってたんで、問題はなかったんですよね。で、まあまあ、なんか、ちょっとね、ダラダラしたような感じで、やってたんですけれども、さすがにちょっとこれはまずいなと。自分が、目的とか目標を抱えているところではちょっと大きく違うなと思ったんで、そこで、タワーマンションを買ったんですね。うん、ローンを組んでですね。で、一気に、環境を変えてみたんですよね。ちゃんと仕事部屋を作って、もうね、仕事をするためだけの、パソコンを用意して、っていう風に、環境をガラッと変えてみました。じゃあどうなったかっていうと、そこからまた一気に、今までずっと50万ぐらいだったのが、一気にもう100万とか200万っていう風に、上がっていったという感じですね。だから、まあまあ、それも一つですし、まあさらに言えば、事務所を借りたっていうのも、この環境を変えるっていうことですよね。まあね、初めはそのマンションでやってたんですけど、やっぱりどうしても一人でやるよりも、みんなで組織、まあスタッフ雇ってですね、組織でちょっと運営していきたいなということを思って、事務所を借りて、で、毎日、まあ家の近所なんですけど、事務所に行って仕事をするようになってと。そういう風になんかちょっと結構ね、行き詰まったりとか、なかなか自分が求めてるところによりもどうしても届かないとか、そういう場合は、僕の場合はその環境を変えるっていうのを結構使います。するとまた今まで見えなかったものが見えたりとか、しますし、環境を変えることで、またそのスピード、まあモチベーションっていうか、っていうものがまた復活してできるかなと。これが一つですね。環境を変える。で、次二つ目、稼いでる人たちと出会うと、稼いでる人とまあ 交流を持つっていうのが二つ目ですね。うん。まあ、正確に言えば稼いでる人っていうか、まあ、他の人でもいいんですけどね。いろんな人との関わり、関係を持つっていう部分ですね。で、その中でも稼いでる人、と、まあ、なんかセミナーとかに、出て、まあ、講師の人とかと仲良くなれば、まあ、これが一番、うん、強制力がかかるんですけど、稼いでる人たちと話していると、その人たちのレベルが当たり前になってくるんですね。1回、2回じゃちょっとわからないんですけど、何回も会ったりとかしてると、その人らが話してるレベルが自分の中のレベルになってくるんですね。で、そうなると自分もそうなりたいっていうふうに思うんですよね。もうこれは人間の本能的にそうなんです。人間の本能的に稼いでる人たちの中に、例えば周りに、まあ、ね、10万、20万稼いでる人が5人いましたと。その中に1人ポツンと、自分が全く稼げてない自分がポツンと入ったらどうなるかっていうと、初めはすごい居心地は悪いんですけど、その中で、しばらく過ごしてみると、勝手に、その10万レベルにはいけるようになります。っていうのも、人間の本能として、その周りのレベルに合わせようっていう力が働くんですね。それは無意識的に。なので、その10万レベル、例えば10万稼いでる人たちが、に仲間が5人ぐらいいたら、そのレベルに勝手に引き上げられます。はい。もしくは、引き上げられる、まあ、居心地が悪いけど、居続けた場合ですけどね。ただ途中でそこから抜けた場合はまた戻っちゃうんですけど、そこに居続けると、必然的に上がる。それはもう人間の本能的にそうですね。はい。なので、まあ、一番早いのは、この稼いでる人たちと、こう、つながるっていうのは、結構早いですよね。うん。で、まあ、これは、僕自身も、すごい経験してて、まあ、稼げていなかった時にも結構セミナーとかには、いろいろと参加してて、で、まあ、この人たちと仲良くなりたいっていう、まあ、ね、人のところはもう常に、参加するようにしたりとか、して、まあ、本当に稼いでる人たち、本当に仲良くさせてもらったことで、やっぱり自分も引き上げてもらったという部分があります。うん。まあ、ね、ずっとビジネスの話をしてるわけじゃないんですけど、でもその人は、その稼いでる人たちと話すことで、やっぱり自分の意識が大きく変わったなっていうのはすごい、感じています。で、まあ、その中でも、まあまあ、すごい、大きく変わったなっていうのは、和佐さんと会ってからですね。まあ、それも多分月50万とかそういうぐらいのちょっと伸び悩んでる時だったんですけれども、その時に、まあ、たまたまミンティアさんが、誘ってくれてですね、和佐さんのクルージングパーティーがあるから、行きませんかということで、ちょっと誘ってくれたんで、まあ、その時、ね、僕からしたら和佐さんというのはすごい大きな存在だったんですけれども、いや、さすがにね、その、めちゃめちゃ稼いでる人たちしかいないようなところだったんで、その、少人数制の、まあ、クルージングパーティーみたいな感じだったんで、で、誰でも行けるっていうところじゃなかったんで、ちょっと、戸惑ったんですけれども、まあ、ね、せっかく誘ってくれてるんで、まあ行こうかなということで行ったんですね。で、そこで実際にその和佐さんとか、もう他の人たちもね、結構すごい人たちがたくさんいて、で、まあそういう人たちと実際に話させてもらって、やっぱり意識がそこで一気にガラッと変わったっていうか、そこでもビジネスっていう話ではないんですけれども、ビジネスがメインっていう話ではないんですけど、やっぱりそこで稼いでる人たちと話したことで自分の中で意識が変わって、まあそこからまた収益もガーンと増えたっていうことがあります。 で、この、まあ、そういう人との付き合いっていうのは、すごい、強制力、まあ、モチベーション上げるための強制力にはなりますね。はい。で、まあね、どうしても、その、なかなか、セミナーとか参加できないっていう場合は、そういう、日々メールをやり取りする人とか、そういう何かのグループとか、その稼いでる仲間のグループに入るっていうのはすごい、いいと思います。で、ここで注意しないといけないのが、稼げていない人同士でつるむのはあまり良くないですね。とか、ネガティブなことを振りまく人の環境にはもしいる場合は早く抜け出した方がいいですよね。これはどういうことかというと、まあ僕も一番まだ稼げていない時に、とあるセミナーというか、まあ菅野さんとかの、菅野一生さんとかのセミナーに行った時があって、で、その時に、まあちょっとタバコを吸ってる時に、喫煙室みたいなのがあって、そこで吸ってる時に、なんか一人の人が、どうやら ASP で、まあ、2、30万稼いでも、振り込まれないらしいよ、みたいな、いう話をしだしたんですよね。もう何の噂かわからないんですけど。そういう話をしだした時に、ちょっと僕がそこで、いや、それきついっすよね、っていう話をしたんですね。もしそれが本当だったらきついっすよね、みたいな。2、30万稼いだ時に、ね、もしそういうのが、まかり通る世界だったらもうちょっと厳しいですよねっていうことを言ったんですよね。じゃあ、そこで話してた人が、いやいや大丈夫と。もう私たちそんな稼げないから、稼げるわけないじゃんみたいなことを言い出したんですよね。んじゃあそこにいた周りの5、6人の人がなんかわははみたいな感じで笑ってたんですけど、いやもう、これはまずいなと思って、すぐ、まあそこからは抜けたんですけど、うん、そういうような感じですよね。結構そういう、まあ、ちょっと言った夢が低いというか、夢がないというか、うん、ちょっとネガティブというか、うん、もう、ね、まあそういうような人ですね、まあ自分たちは稼げないんだと、いうようなことを言う人とか、まあ稼いでる人たちは、やっぱり特別なんだよと、自分たちには、関係ないんだよみたいなことを言う人っていうのは必ず出てくるんですけれども、もしそういう人とのグループとか環境にいる場合は結構注意が必要ですね。そういう話を聞いていると無意識的に自分もそうなんだろうと思ってしまうんで、さっきの逆のパターンで、そこの環境に慣れてしまって今度稼げなくなるっていうのはあります。なので、そういう場合は、抜けた方がいいですよね、すぐに。はい。で、一番このね、人の付き合いの中で一番厄介なのが、ドリームキラーって言われる人ですね。まあ、両親とか、友達とか、知人とか、が、このドリームキラーって言われる人になりやすいんですけれども、まあ、なぜ厄介かっていうと、心配して、言ってくれてるから、逆に厄介なんですよね。どういうことかっていうと、まあ、アフィリエイトとかをやってると、まあ、まだ稼げていない状態の時とかって、やっぱり親とかってすごい心配するんですよね。まあ、友達とかも、いや、そんな怪しいことやってて大丈夫なのと、結構言われるわけですよ。うん。で、そんなね、自分一人で稼げるわけなんかないんだからとか、そのネット使ったら何があるかわからないんだからみたいな感じで言われるんですよね。これはまあ僕も経験してるんですけれども。で、ね、全く稼げてない時にそれを友達に話すと、やっぱりそういう感じで言われたんですよね。で、まあまあ、ね、僕のことを思って言ってくれてるんだろうなって思ってたんで、まあそこまで気には留めなかったんですけど、それからは、稼ぐまではもう言わないとこうと思って、そこからは誰にも言わなくなりましたね。うん。その身内というか、身内とか知人とか友人とかには、一切 話さなかったですね。とりあえず見といてくれと。とりあえず、自分で成果は、何かしらの成果を上げるからということで、一切何をしているかっていうことは言わなかったです。はい。で、そうですね。で、まあ、稼げるようになって、ようやく、まあ、話して、周りの友達とか、親とかにも話して、ね、もうそこで実績があるんで、もう、どうこうも言えないんですよね。もうそうなるとね。なので、ちょっと、ここの、バランスっていうのはすごい大事ですよね。どの時点で言うのか。それまでは、もう軽く流しとくとか、流して言っておくみたいな。なんか冗談混じりで言っておくみたいなのが、まあ、いいんじゃないかなとは思いますけど。はい。そこは注意した方がいいですよね。はい。で、もう一つですね。まあ最後。リスクを負うというのが、強制力、強制的にモチベーションを上げる三つ目ですね。リスクを負う。まあこれはね、わかると思うんですけれども、無料で配られているものとかだったらそこまで真剣に実践しないんですね。多分これはね、無料オファーとかいろいろいろんな情報とか今まで見てこられた方はすごくわかると思うんですけれども、基本的に無料のものにはあまり力を入れないケースが多いっていうのがあるんです。うん、無料で配られてるからとか、やっぱりそこに少しでもやっぱ自分がお金を払ったりとかして何かしらのリスクを負ってたら、やっぱりそこでの無料の時よりもやっぱりやるようになるんですよね。うん。だからこのリスク、まあそういう投資とかに関してもそうですし、そういうリスクを負うことで、何かやっぱり損したくないっていう気持ちが働くんで、そこで、必然的にモチベーションが上がったりはします。うん。で、まあこれは僕の場合、まあ簡単な例だったら、まあずっと無料ブログでやってて、月10万ぐらいまでは無料ブログだけでやってたんですけど、どうしても HTML サイトになかなか行けなかったんですよね。もうドメインとか、サーバー代とか、がかかるっていうのが、すごい自分の中でメンタルブロックで、うん。でも、ね、やっぱりそれをやっていかないとやっぱ収益ガンと増えていかないんですけれども、そこで、HTML サイトとかサーバーとか取って、実際にお金を使ってっていうところで、やっぱり意識が変わったりとか、そこでリスクを負った、まあね、本当知れてるところなんですけども、そういうところっていうのも本当にこの一つのリスクを負うっていう部分ですし、まあ他には、そうですね、まあ、マンション、タワーマンションを買ったのもそうですね。毎月固定費がガッと増えるんですけども、それ以上に稼がないといけない、状況をあえて作ったっていうのも、このリスクを負うっていうことですよね。そうなると、やるやらないとかじゃなくて、やるしかなくなるんです。はい。あとは、スタッフを雇ったりするのもこれですね。リスクを負ったっていうのも一つなんですけれども、まあ、スタッフの給料を支払ってあげないといけない。じゃあね、やるしかないんですよね。うん、ま、だからこれもね、リスクを負うっていう部分だと思うんですけれども。はい。だいたいこういう3つの強制力っていうことを使えば、必然的にモチベーションを上げることはできます。で、まあ、あとは、その中で自分にどれが合ってるのかっていうのを見つけていくのも結構大事かなと思います。自分がどこまでやったら、モチベーションが上がるのかとか、それをとりあえずね、全部や、この3つそれぞれできるところからでもやったらいいと思うんですけれども、まずは、その中でも自分の中で、合うものはどれなのかっていうのを見つけていくことも大事かなと 思います。はい。で、まあ最初にも言ったんですけど、3つを今度使いすぎると結構メンタルに負担がかかったりしますね。僕の場合も環境を変えて一気にすごい人たちと会って、でさらに、かなりね大きなリスクを背負ってっていうことをしたときに、やっぱり体調を崩したりとか、なんかそういう感じになったことがあるんで、あ、やっぱりこの自分の中のいい塩梅というかバランスっていうのを見つけることも大事なんだなっていうことにその時に気づいたんですけれども、はい、っていう感じですね、モチベーションに関しては。はい、まあ簡単に最後まとめると、まあ自己分析、がまあ一番大事っていうことで、まあその中でもイメージと目的っていうのをしっかり明確にしましょうと。この自分を分析して、まあ目的の明確化っていうところがまず根本的にあると。で、まあそれもやりながらも強制的にやるんだったら、まあ一つは環境を変える、稼いでる人たちと付き合う。で、三つ目にリスクを負うというところで強制的にモチベーションを上げる方法もあるというお話でした。はい。では、ちょっとここからはまだまだ結構あるんで、いろんな悩みがあっていろいろあるんで、ここまでモチベーションのお話ぐらいがっつりはお話はできないんですけれども、一つずつちょっとお話ししていきます。はい、ではいきますね。はい、人脈がなくても稼げるのかという部分なんですけれども、これは人脈がなくても稼げます。人脈があればより、早く稼げるケースが多いかなという感じですね。で、まあ実際に人脈がなくても、まあなんか一人でやってて、月100万とか超えてる方もいます。はい、人脈がなくても稼げるのかっていう質問に対しては、まあなくても稼げると僕は思っています。ただあった方がもっと稼げると思いますし、自分のメンタルをブロックをこう外したりとか、視野を広げるためにはやっぱりこう人の影響力っていうのが一番強いので、うん、人脈があった方がいいとは思います。はい、では次ですね。気分転換方法を教えてくださいと。行き詰まった時などの気分転換方法。気分転換方法、まあこれもね、本当に人それぞれだとは思うんですけれども、気分、まあこれは僕の事例でしかお話はできないんですけど、僕の気分転換する方法っていうのは、まあスポーツとか運動とかですね。ちょうど会社を辞めてアフィリエイト始めた時に、ボルダリングっていうものを始めて、そこから趣味になったんですけれども、そういうなんか壁を登るスポーツがあるんですけど、それを週に1、2行ったりとかしてます。あとはフットサルをやったりとか、まあ外でマラソンして走ったりとかっていうことで、結構気分転換というか、ずっとやっぱりパソコンをずっと見てるとやっぱり疲れるんで、そういう時にどうしても行き詰まったりとかすると、そういうことをしたりとか、あとは僕はスロットとかするんですね。パチンコスロットとかするんですけど、パチンコスロットの特に寝台が好きなんですけど、寝台を打ちに行ったりとかしますね。で、まあどっちかというとその演出がすごい好きで、基本新しい台しか打たないんですけど、そのどういう演出をしてくるのかっていうのを結構そこで見てたりしますね。で、どういう台が流行って、どういう台が流行らないかとか、どういうところに自分が楽しめるのかとか、そういうのをなんかやりながら考えてたりします。で、意外とそのね、スロットとかパチンコとか売ってる時に、なんかアイデアが思いついたりとか、 しますね。はい。まあこれ、うん。まあこれが、ね、まあ進めれるかどうかわからないんですけれども、あとは、新しいことをやるっていうのも結構ありますね。自分が興味のないことを、でも、まあ、今まで全然興味がないことでも、新しいことには、挑戦しますね。はい。新しいこと、まあ、最近だったら、太鼓式マッサージっていうのに行ったんですけど、まあ、それはちょっと 3M のメンバーと会ってた時に行って、ちょっとハマってですね、結構っていうかまだ数回しか行ってないんですけど、太鼓式マッサージみたいな、に、やってみたりというか、はい。今までのマッサージっていうよりかはすごいアクロバティックなマッサージで、すごい、ね、すごいなんか疲れが取れるというか、すごいリフレッシュできたんですけど、そういう今までやったことない、もう全然今までは全く興味なかったんですけど、そういうのもいざやってみるとすごい、気分転換になりましたよね。とか、新しいことっていうのは結構やりますね。今までやったことない。じゃあ、それはすごい気分転換になると思います。で、もう一つ僕が、結構常にやるのが旅行ですよね。せっかくね、ネットで、いろいろ、パソコンがあればどこでもできる仕事なんで、結構旅行は頻繁に行ったりします。で、特に沖縄とかには行きますし、ちょっとね、一泊二日で、旅館に泊まりに行ったりすることもあります。で、旅館で仕事をやるとか、いうこともあります。はい。まあ、さっきのモチベーションの話じゃないですけど、そうやって環境を変えてやることで、また気分転換にもなる。っていうところで、そういうことですかね。気分転換法というのは。はい。では、次行きます。アフィリエイトをやってても、楽しむことができませんということなんですけれども、自分なりの楽しむっていうところをまず見つけられた方がいいですよね。強制的に、まあ、先ほども言ったように、まあ、強制的にやる方法もあるんですけれども、その中で、どういうところに楽しみを見つけれるのかっていうのを、まず、見つけた方がいいです。で、自分の中での楽しみながらやるっていうのが、やっぱりすごい大事で、僕も無料ブログ300ぐらい作ってた時、それ苦痛だったかって言われたら、まあ、大変だった部分はあるんですけれども、まあまあ、ずっとワクワクはしてましたね。これ作った時に本当に自分の、ね、自分の力で収益を上げれるんだろうなと思うと、いつもワクワクしながら作ってましたし、機械的な作業をしてたわけじゃないんですよね。300個作った時に、常に考えながらやってたっていうのがやっぱり楽しかったですね。こういうことをやったらどうなるんだろうとか、こういう商品をやってみたらどうなるんだろうとか、そういうことを考えながらずっとやってたんで、正直すごい楽しかったですね。うん、その考えることがすごい楽しかって、本当にそこは機械的な作業をでやってるとやっぱり楽しくないんじゃないかなと思います。はい。で、まあね、僕、他にも全然興味のない美容系の商品とか、特に最初の方はよくやってたんですけれども、それも、すごい調べる、リサーチをして、その商品に対してめちゃめちゃ詳しくなって、真剣にブログを作った時ぐらいはすごい楽しかったですね。ただ今日やらなあかんからみたいな感じで、商品ページ、のことをリライトしただけで、ちゃちゃっと作ったようなブログとか、全然気持ちが入ってないブログを作ってたりとかすると全然楽しくなくて、そういう時はしんどかったですね。なので自分の中でのその楽しむっていうところをまず見つけられる方がいいんじゃないかなと思います。 はい、では次いきますね。時間がないですという部分なんですけれども、時間の作り方を教えてくださいということなんですけれども、時間がないって言ったらもうそこで終了ですよね。みんな24時間しかないわけで、その中で、やってるわけですね。で、時間がないと言っても絶対に時間はあるんです。それはまとまった時間はもしかしたらない場合はありますけど、細切れの時間っていうのは絶対見つけれると思うんですよね。そこをどうやって有効活用していくかっていうのが大事です。で、僕もそのサラリーマン時代で、まあ朝の9時から夜の12時とか帰ってきたら12時過ぎてたんですけども、その中でも毎日ブログを作ったりとかして、まあ3ヶ月でまあ300個くらい作れたわけですよね。なので、やろうと思ってなんとか時間を捻出しようと思ったら捻出できるんですよね。で、そういう会社だったんで、毎日遅い、とにかく毎日遅いと。だから、で、自分の仕事が終わっても帰れないんですよね。ね、上司が帰らない限り帰れないっていう環境だったんで、まあその場合、僕は一体何をしてたのかっていうと、会社のその定時を過ぎてからですね、定時を過ぎてから5時間ぐらい残らないといけないんですけど、その間ずっと家帰って何をするかっていうことを紙に書いたりとかネットで調べたりとか、そういうことをして、家に帰ったらすぐに取り組めるように、その会社のそのね、まあサービス残業なんですけど、そのサービス残業の時間に考えてたりとか、そういう感じで時間を使ってました。で、あとは、通勤とか、の電車の中ですね。電車の中も、ずっと本を読んでました。そういうところ、時に、音声とか、聞いたりとか、本を読んだりとか、そういう知識をインプットするときは、もう、電車の中とか、でやってましたね。んで、まあ、昼食の時も、結構本を読みながら飯食べたりとかはしてましたね。で、まあ、時間がないって言われる方は、時間がないと実は思ってるんですけれども、絶対に探したらあるんですよね。何かを効率よくしたら時間が作れる時って絶対ありますし、絶対無駄にしてる時ってあるんですよね。そこをまず見つけられる方がいいです。で、もう時間がないっていうのは言わない方がいいと思いますね。時間がないって言ったら、もう脳みそが考えなくなるんで、どうやったら時間を作れるのか、今の環境でどうやれば時間が作れるのかっていうことを考えた方が先決ですね。で、もう正直、僕が一番初めにアフィリエイトやってた時に、もうやっぱりその時間がないなりにもそうやってやってたんですけれども、やっぱりそこで、まあ月5万とか10万とか稼げるようになって、やっぱりさらに時間があったらもっとできるだろうなと思ったんで、もうその時間を消費する根源である会社を辞めたわけです。はい。だからできない理由はなくてですね、もしそれが会社とかだったら、ね、会社をどうやったらなんか転職できないかとかね。今の時間、自分の仕事の効率を上げて、早く帰れないかとか、そういう風に考えていってもいいとは思いますね。とにかく時間がないっていうことを思った瞬間、脳みそが止まるっていうことだけ覚えといた方がいいかなと思います。絶対に、細切れの時間でも、絶対に作ろうと思ったら作れるんです、時間っていうのは。はい。次ですね。ネットサーフィンで、時間の無駄をしてしまうということなんですけども、これは、この原因っていうのは、すごく簡単で、パソコンの前に立った、パソコンの前に座った時に、考えてるから、このネットサーフィンをしてしまうんですよね。 言うならば、計画が立てれてないっていう状況だから、ネットサーフィンで時間の無駄をしてしまうんです。なので、これは、毎日、今日は何をするのかっていうことを考えた上で、考えたっていうか、まあ、紙に絶対書かないといけないですね。紙に書いて、何分でこれをやるのかっていうことを書いた上でやった方がいいですね。特にネットサーフィンをしてしまう場合は、期限を決めた方がいいです。期限とか、時間とか。うん。まあね、それをしてないと、こう、だらだらやってしまうんで。僕の場合は、その3ヶ月に300個作るっていうことを決めて、もうそこまで一心不乱でやったんで、多分すごい、その、あんまりネットサーフィンで時間の無駄をしてしまうってことはなかったですね、その時は。はい。もちろんね、この時間は休憩だって決めてネットサーフィンして、まあ、楽しむっていうんだったら全然いいと思うんですけれども。はい。では、次いきますね。優先順位の決め方と。自分の仕事を、まあ、アフィリエイトをやってたりとか、セドリとか、いろいろやってる方とか多くてですね。どれを優先したらいいのか、という部分だと思うんですけれども、もうこれは直感でいいかなと僕は結構思ってまして、まあそういういろんなジャンルがあるんだったら、まあ、で、特に収益が、まだ思うように出ていないという場合は、直感的に自分に合うものっていうのを選んで一つに決めてやればいいと思います。はい。で、まあこの直感っていうのはね、すごい、実はね、適当なように見えてすごい、大事なもので、直感っていうのは、無意識の力を借りてるんですよね。今までの経験をもとに、パッと導き出すものが直感なんですよね。だから、案外直感っていうのは当たったりするんですけれども、結構直感を大事にしてもいいかなと僕は思ってて、はい。っていう感じですね。で、まあ、ね、その他の優先順位、例えば、ブログサイトアフィリエイトをやる上で、まあ、これとこれとこれとこれをしないといけないと。その中での優先順位の決め方っていうのは、まあ、これもね、すごい、ちょっと悩んだら絶対紙に書くっていう癖をつけた方がいいんですね。紙にまず書き出してしまうと。書き出すことで実際に書いたものを 目で見ることで、その順番を決めやすくなるんです。なので、まず紙に書き出して、そこで順位を決めたらいいと思いますね。頭の中でやろうとすると、特にできないです。基本的に悩んだら絶対紙に書き出した方がいいです。紙に書き出して、その中で順番を決めていったらいいんじゃないかなと思います。次ですね。がむしゃらにやれば稼げると思うのですが、どうしても信じきれませんと、いうことで、まあ、ね、信じきれない。うん、まあ、これ、信じるっていうのは、まあ結構大事ですよね。信じれるとやっぱり頑張れるんで、まあ、信じるためにはやっぱり実際に稼いでる人に会ったりとか話をしたりとかするしか、まあないかなっていうのと、あとは、とにかく、まあ、ちょっとでもいいんで、収益を上げてしまうっていうのが大事ですね。収益上げて、そこから、なぜ稼げるのかっていう、ロジック的な部分を考えてしまう。うん、それが分かると、自分の中でそれが納得できると信じれるかなと思います。はい。ちょっと多いので、ちょっとどんどんいきますね。自分がどのような価値を提供できるのか悩む。そうですね。今の自分がどのような価値を提供できるのかと。いうことなんですが、もうこれ一番簡単なのは、今の時点で考えるのももちろんそれはそれでありなんですけど、この時点で、ないなっていう場合は、これからでもいいわけですよね、これから価値を提供してあげるっていうことでもいいわけですよね。例えば、ね、他のブログとか、まあ一番簡単なのは、例えばこの化粧品を、アフィリエイトするとかいう場合があった場合に、 そのことを他のブログとかよりも、詳しく書いてあげようと。他のライバルたちよりももっと調べて、もっとわかりやすくまとめて、サイトにしてあげようとか。それだけでも十分価値を提供できてると思うんですよね。だからその、ね、価値っていうのも本当人によって様々なんで、まあ、まず自分ができるところを考えるのはまあもちろんなんですけど、どうやれば価値を提供できるのか、どうやったら喜んでもらえるかなっていう考えて、それに見合う努力をするっていうのも、すれば、まあ価値は提供できるかなと思います。どうなっていれば価値を提供できるのかなっていうのを考えるってことですね。そこに目標を設定して、そうなれるように頑張るっていうことです。はい、次ですね。今現在、量産アフィリは稼げるのかと書いてますが、稼げます。その、ね、ちょっとさっきもお話がちらっと出てきたんですけれども、数を、そもそも、その、量産、昔の量産アフィリっていう概念だったら無理ですよ。ペラサイトみたいなのとか、自動ツールとかで、もうどんどん、同じようなサイトを量産していくとか、そういう感じでは無理なんですけど、数を作るという意味では、これからも、もうずっと、そのやり方は稼げます。というのも、数を作らないと、データ分析できないからですね。つまり、数を作れば、収益が上がって当然なんですよね。はい。では次いきますね。親と価値観が全然違う場合はどうしたらいいでしょうかという部分なんですけれども、これは、正直ね、先ほどもこれも出てきたんですけど、ドリームキラーみたいな感じになるわけですよね。あんた、何やってるのという感じになるんで、まあ、これは、その人の、本当に、やり方を見つけないとはいけないと思うんですけれども、僕の場合は、ちょっとね、言わなかったですね。はい。もうなんか、稼げるまでは言わ、まあ、もう言わないって自分の中で決めて、で、もう、いち早く親を安心させてあげたいっていう思いもあったんで、もうそっうん、それも、やる気の一つになってたと思うんですけれども。そういう感じで、その当時は、稼げてなかった当時は、言わなかったです。はい。で、まあ、親が言うことを、ふんふんと聞きながら、まあまあ、ちょっと自分の中でやりたいことがあるから、ちょっとやってるね、みたいな感じで、流してましたね。はい。で、もうこのね、価値観が合わないところを、強引にこっちの価値観を合わせようとすると、絶対、対立が起こるんで、無理に合わせる必要はないかなと思いますね。はい。はい。では次ですね。専業アフィリエーターになって失ったものとは何でしょうっていうことを聞かれてる方がいたんですけれども、失ったものっていうのは、何ですかね、束縛とかですかね。会社に行ってたら、その、花金と言われる、金曜日にすごいテンションが上がるじゃないですか。金曜日テンション上がって、土日がね、仕事のこと全く考えずに、すごいこう楽しめるんですよね。土日っていうか土曜日がね、土曜日がすごい楽しめてなんかもう遊びまくれるみたいな。で、日曜日の、まあ夕方になったらちょっとテンションがまた明日か一週間かみたいな感じになってたんですけど、その花金のそのテンションが上がる感覚が結構ね、なくなったかなっていうのはあります。はい。あと失ったものっていうのは、ないですね。次ですね、成果を出している人を見ると凹むのですが、どうしたらいいでしょうかということなんですけれども、これは、ね、比較対象を間違えているというふうに僕は思います。他の人と比べても、正直、 まあ意味がないですね。っていうのも、全然基準が違うからですね。まあ虎とサメどっちが強いですかって言ってるようなもんで、虎は陸に生息してて、サメは海に生息してるわけじゃないですか。それと、そういうもんなんですね。それと比べてるみたいな感じなんで、全然不毛かなと。その人と比べる自体が不毛かなとは思います。そもそもやる時期も違いますし、やってる作業量も時間も違うわけですよね。だから比べる基準が全然違うから、比較対象にすらならないってことです。なので、まあ、ね、比較、自分もね、例えば、A さんが、もう何百時間もやってるから、10万稼いでると。でも、その、成果を出してる人を見ると、凹むっていう人は、1時間しかやってない。から、収益出てないと。それで比較しても絶対無理っていう話なんですね。だから、まあ、比較、そもそもそういう基準が違うから、比較しても意味がないっていうことを、まず知った方がいいです。で、比較するんであれば、過去の自分ですね。昨日の自分と比較するんだったら、基準が一緒なんで、比較できるんです。はい。次ですね。マインドは人に教わって、変えれるんでしょうかということなんですけれども、変えれると僕は思っています。で、ただ、時間はかかりますね。その人の、まあ、ビリーフ、信念というものがあって、今までの環境によって、まあ、今まで育ってきた環境とか、まあ、親とか、友達とか、そういう環境で自分の信念っていう自分を形成されてるんですよね。で、そこで自分の中で、自分は成功することに値しないっていう信念を、無意識の中にでも、もう入ってしまっていると、そういう人の、信念を変えるにはやっぱりすごい時間がかかります。はい。ただ変えようとすごい時間はかかるとは思うんですけれども、変えれないことはないかなと思います。はい。うん。で、そのビリーフチェンジっていう方法があって。今までの考えてる信念っていうのを少しずつ、変えていくっていう方法もあるので、それはできるかなと。で、まあ、一気に変えたいという場合は、稼いでる、まあ、ね、先ほどもお話したように、稼いでる人と、つながるっていうことですね。つながって、その輪の中に飛び込んでいくっていうことをすると、変わったりはしますね。はい。では次ですね。稼いだら、過去の友人との関係を、稼ぎたければ過去の友人との関係を切れと言われるんですが、本当でしょうかと、書いてるんですけど、そんなことはないと思います。僕も別に、昔の友達とは全然今でも遊びますし、うん。全然切って、てはいないですね。切れてはないです。はい。まあそこでもしかしたら、ね、よくこの成功哲学とか本にはこう書かれてるんですよね。稼げたかったら過去の友人と切れと関係を、みたいな。書かれてるんですけど、もしかしたらそれは、その本当に先ほども言ったようなネガティブな集団だったりする場合はもしかしたらそういうケースもあるのかなと思うんですけども、僕の場合は幸いにもそういうネガティブな感じの友達がいないので、まあ中にはね、そのネガティブすぎるってことですね。絶対ネガティブな面っていうのは人間は持ってるんで、それはネガティブなこととかもあるんですけれども、ネガティブすぎるような友人っていうのはいなかったからなのかもしれないですけれども、はい。僕の場合は切れてはいないです。次ですね。あともうちょっとですね。収益を維持するためにはどうしたらいいんでしょうかというところなんですけれども、まず収益は維持することはできませんっていうのを、理解した方がいいと思います。特に維持しようと、正確に言えば維持しようと思って維持できるものではないっていうことですね。 なので、成長、まあ、進化するか、それとも、衰退かしかないですね。二つしか選べない。成長するか、衰退か。現状維持っていう真ん中を取ることはできないですね。現状維持は衰退の中に入るんですよね。つまり、進化するか衰退かしかないんで、例えば月50万をキープし続けたいって思ったとしても、キープし続けるのは、やっぱりなかなか難しいかなと、思いますね。進化しようとしてて50万がずっと続くっていうことはあります。ありますとか、まあ、それは全然普通なんですけれども、ただもうなんか、あんま50万稼げたはいいやって言って、パタリと、もうね、やめたら、まあ収益落ちていきますよね。まあ、アフィリエイトの場合、まあありがたいというか、ありがたいことに、しばらくね、後から収益がぐーっと上がってくるんで、50万、例えばね、今月50万稼ぎましたっていう月に、全然仕事をしなくても、まあアフィリエイトやらなくても、次の月がね、100万になったりとかする場合っていうのも結構あるんですけれども、とか、まあ、50万、一つのサイトがずっと上位表示されてて、で、もうずっと継続的に、何もしてないけど、1年間、2年間ずっと収益上がり続けてるっていうのもあったりも、そういうのもあるんですけれども、基本的に、進化しようってしなければ、やっぱり収益は維持することはできないかな、と思います。で、どうしても収益を、維持、自分は何もしなくて維持したいっていうんであれば、他の人を雇う、まあ、外注さんとか雇って、代わりにやってもらうっていうことをすると、収益は維持はできるんですけれども。はい。ただ、まあ、基本的には進化か衰退しかないっていうことを思った方がいいんじゃないでしょうか。つまり、収益を維持しようと思うんであれば進化しないといけない。自分を成長させ続けなければいけない。っていうことですね。稼ぐために、センスがいるんでしょうかっていうことが書かれてるんですけど、基本的にセンスは必要ないです。必要ないっていうか、あった、その何のセンスかわからないんですけど、センスっていうものは別に、特に必要はないんじゃないかなと思います。ただ、先ほども言ってるように、自分のことをしっかり、ま、理解した上での自己マインドっていうのを形成していかないとはいけないとは思います。はい。次ですね。時間が取れない場合は、お金でも解決できるんでしょうかという感じですね。まあ、できる場合とできない場、あの、場合がありまして、時間、まあ、例えば、特に、ブログサイトアフィリの場合は、基本、自分の経験が全くない状態で全部外注さんに任しても、お金でね、外注さんに任したとしても、その外注さんはできないんですよね。その、見合った仕事をできない。っていうのがあるんです。つまり、どういうことかっていうと、自分のレベルがある程度なければ、任しても、お金を使っても、収益を上げることはなかなか難しいかなっていうのはあります。だから、まずは自分を成長させるところを考えられた方がいいですね。自分が成長した上で、まず自分を成長するためにお金を使うとか、そういうのは、まあ、すごい大事なんですけど、まず自分を成長させた上で、外注さんとかを使ったりとか、そういうドメインにお金を使ったりとか、したら、正直お金で解決はできます。でも、自分のことを成長させることなしに、お金だけで何でも解決できるか、お金だけで収益を上げれるのかって言ったら、それはなかなか難しいです。で、一時的に上がっても、それは、自分のレベルを成長できてないと、どこかで、 また問題が来た時に解決できないんで、また振り出しに戻ります。はい。だから自分を成長させた上でお金をこう、ね、どんどん徐々に増やしていくっていうイメージですよね。あの自分のレベルを上げながらお金も増やして、お金を増やすことでまたキャッシュバックをすごい得ていくというか、そういう感じで、そういうイメージを持ってるのが一番、スムーズですね。一番。はい。何でもお金では解決できないかなと。自分のレベルの成長が必要ということです。で、いう感じで、まあ、大体、マインド編というところでお話ししてきました。ちょっとね、長くはなったんですけれども、結構大事な部分をお話したので、まあ、無料で配布しているんですけれども、まあ、通勤の時とか、ね、細切れの時間とかでもいいと思うんで、何度も聞きながら、学んでいただければなと思います。ということで、このマインド編の音声はここで終了します。